解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギツカサ俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
サーチカエリヤシナ組、三浦さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、新年的にはもう2回目ですけれども、収録的には3人とも明けましておめでとうございます的な感じで。
そうですね。
はい。はい、
ということで今年もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。どうでした年末年始。
いや、もう何もしてないですね、本当。
まあ、コミケもなかったしね。
そうですね。
僕、でもずっとゲームしてましたね。
あ、本当？なるほど、なるほど。
あの、ゲーム実況とかもやってるので。
2人で、あれとかやってたんだっけ、うんうんうん、桃鉄みたいな。あれまた違うんだっけ。
そうですね、元旦はそうですね。ネジっていう後輩と4人で。
4人で。
元旦から8時間ぐらい配信しましたね。
やってましたね。
やるね。
あれがなかったら本当暇だった。
俺結構年末年始ね、はい、ほら、お得意様の D アニメストアでね、はいはい、結構劇場アニメをね、何本か見ましたよ。なんか、それこそ宇宙ショーへようこそとかも久々に見たりもしたし、あと、すごい懐かしいキャプテンの劇場版とかね、
キャプテンあるんですね、うん、劇場版。
そうとかあの辺とか、あともう2本くらい見たかな。
あとテレビで天気の子やってましたね。
あ、やってた。天気の子ね、気づいたらねもう終盤だったわ。
あ、録画してまだ見てないな。
あ、それで言うとね、なんか正月のあたりはね、飲みながら、はい、あのプリンセスプリンシパルの一挙
やってましたね、
を録画してて、うん、それをなんかすごい見てた、はいはい、
うんうん
うん、
やってましたね。 MX はこのあたり一挙放送とかやりました、
やってましたね。
バンドリとかやってたのかな、確か。
そっか、
J-COM でね、まあ、青春歌野郎を2日にかけて一挙放送してて、
はい、
あのアニメじゃないんですけど、サイトで藤子不二雄の、ミノタウルスの皿っていうやつ、あれ、無料で公開してて、はいはい
はい。なんかちょっと話題になってたね。はい
はいはい、
うん。
だから俺初めて読んだんすよ。
あ、そうなんだ。
あれ昔のままでしょ。
そうですね、昔のやつです。
うん。
だから僕、藤子不二雄、あんま通ってなかったんで。少し
不思議シリーズ。あ、そっか。そうなんだ。
だから、あ、みんなが言ってるのこれかと思って。
結構ね、ミノタウルスの皿は、割とこう、ドラえもんとかでしか藤子不二雄、特に F 先生を知らない人は、うん、結構すごいこんなの書くんだっていうのは、読んだ時は、初めて読んだ時はすごいびっくりしたけどね。
おっぱい見れるしね。
2回くらいこすったけど、聞こえてなかったわけじゃないよ。
いや、今年この2人おっぱい乗ってけへんかなと思って不安になったんですよ。
違うわ。
これで藤子先生のおっぱいあんまタイプじゃないんだよな。
贅沢言うな、贅沢言うな、お前。まあ、じゃあそんな感じでね、まあ、なんやかんやでアニメ見つつ、はい、年末年始そうだったって感じで。
そうですね。で、まあ、
そうですね、A パートはまた、その中からってわけでもないですけれども、またアニメの話をしたいんですが、まあね、新規も始まったっちゃ始まったし、
そうです。でもまだ全然、今のとこ全然ですよね。
多分そんなに、ね、
うん、2本か3本くらいかな、今日の収録日時点では。うん。
はい。そうですよね。
ということで、はい、今回、ドイチューさんからいきましょうか。
はい。はい、じゃあ僕、じゃあ新版ちょっと見たやつ話しますね。うんうん、例えば、ラストダンジョン、どういう順番や、あ、すみません。例えば、ラストダンジョン前の、村の少年が序盤の街で暮らすような物語という。公式のロゴが、
なんか、わかるわかるわかる。
めちゃめちゃわかりにくい書き方してるんですよ、これ。例えばがちっちゃくて、ラストダンジョンだとね、で、序盤の街でが大きくて、間になんか前の村の少年がみたいな感じの。何なんだこれっていうね。
でも、でまあ、小学生低学年くらいだったら、そんくらいの文章で一つの作文だよ、もう。
いや、本当に。まあ、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語。これ、まあ、どういうアニメかと言いますと、うん、 ん、例えばあのラストダンジョン前の村の少年があの、うん、序盤の街で暮らすような作品です、
うんうん、はい、タイトル繰り返しただけだよ
繰り返したな
タイトル都合3回聞いたことになる
もうこれしか言いようがないぐらいの説明文だと思う。本当に本当にその名の通りの、
うん、
まあいわばまあちょっとまあ無自覚主人公のオレツエ物語といいますか、うんうんうんうん、もうなんかテンプレ通りというかね、
うん、
もう面白すぎて、
うん、
こんなことまでやんねやみたいな、なんかもう師匠がロリババアやったりとか、
あーなるほどもういろんな美味しいものを詰め込んだ、
なんかいろんなの詰め込んで、もう1話目でおそらくヒロインであろう姫様に出会い、
うん、
でちょっとあの顔を撫でてあげたら、うん、ずっとコンプレックスだったものが治るみたいな、
うん、も
う1話からもうなんか、うん、突然街にでっけえ虫の化け物が現れて、うん、ワンパンで倒して
もう満願全席じゃん
もうねこんな大きい街にも虫が出るんですねみたいな、モンスターってことも知らないそのすげえ強い最後の街にいた子だからみたいな、
うんうんうんうん、
まあまあ面白いですけどね、スカッともしますし、
お
う
お
う、うん、なんか出てくるキャラもみんな結構可愛い感じで、
うん、
まあ面白いんですけど、
うん、
まあ本当なんかまあ誤解を恐れずに言うとたまにイラッとする
ああまあまあまあ
この難しさが
それはよく言われることですからね、
そうですね、
主人公の
もうそうそう
大事なことを聞き逃すとか
そうとかいや僕なんて弱いんでみたいな、
うん、
本当これもう花森ゆみりが声やってるからまで許せてるぐらいのイラつきあるかもしれないですね
本当に花森ゆみり補正が
効いてるからこそ、はい、まだこの子まだ可愛いなと思いますけど、うん、お前ええ加減せよぐらいのなんかもう
そんなになんだ
気づくやろって今後だから、まあ、このまま話が僕だから原作とかも全然読んでないんで、
うん、
はいはいはい、
こいつが自分が人間狂気ってことを後々気づいていけばええなって思って見てます、ね、
でも1話でそんなテンプレートを盛り込んだら逆に2話以降楽しみだけどね
そうですよね、どうなるんやろみたいな、なんかねちょっと石腕のなんか女傭兵みたいな結構可愛いんですけど、ちょっとなんかもともとすごい悪いやつやったみたいなやつが、うんうん、なんか他のやつら舐めてるんですけど、その子供ロイド君っていう主人公を見てなんか恐れおののくみたいなんとかねもうね楽しい見ててでもキャラ結構多いんですよね、結構、
うん、
公式サイトとか見てるとなんか可愛い女の子もいっぱい出てくるんで、まあまあ今後どういう展開になっていくんだろうみたいな楽しみがあっていいですね。
うん、
まあ、三平さん主人公好きそうだしなと思いなが
ら。なるほどね。
はい、そんな感じです。
はいはい。
はい。
回数。じゃあ、松崎さん次行きましょうか。
ね
うん、
あはい。じゃあ、花森ゆみりつながりで、
はい。
裏世界ピクニック。
あ、ほう。そうだ。
あはいはい、あれ見ましたよ。
あのまあ1話放送してて、
うんうんうん、
なんか僕はすごいちょうどよくなんか面白かったですね。
僕もめっちゃ良かったですね、あれ。
もうあの主人公、まあ、あの期待作の途中でもちょっとねあらすじは喋ってます
けど、
はいはいはい、
空尾っていう女の子、まあ女の子が、
うん、
もうなんか異世もう突然その裏世界みたいな異世界みたいなところにいて、
うん
うん、でそのトリコっていう別の女の子と一緒にその、異世界に裏世界にいるなんかちょっと異形のものみたいなのを、まあうん、そのハントしていくというか、
はいはいはい、
だからそのなんか買っていくっていうかじゃないけど、まあ、なんか退治するでもないですよね、うん、あれなんか
ね、でもなんか倒すと何かが手に入る 的な感じでしたよね、1話は。なんか
一応なんかね。
うん。で、それが高めで。
スマホゲームみたいな感じでしたよね、なんかね。
うん。
うん。
なんか、それが、まあ、よくあるっちゃよくあるなとも思ったんですよ。その主人公が、そのこの先の希望を何も見出せずにいったところを、新しい、うん、もう突拍子もないところで、その別人、他の人と出会って、新しい世界を知っていく中で、ちょっと生きる意味を見出すみたいなのは、なんかちょっとあり、ちょっとそんなに、まあ、ベタっちゃベタなストーリーなんですけど、
うん、
その異形のもの、まあ、1話に関して見ればこのくねくねっていう、
うん、
まあ、妖怪というか怪異をなんか捕まえるみたいなのが入ることで、なんかちょっと違って見えるというか、
うんうん、そうね、
しかもボーイミーツガールじゃなくてガールミーツガール、
ガールミーツガールね、うん、
でこれやっぱり僕がポイントだったのは、あの2人ともその、うん、強くはないというか、
うん、そうね、うん、
そうだから神、あ、空尾がその向こうの世界で知れたトリコっていう女の子も、なんかそういう世界の異形のものでなんか金稼ぎをするみたいな感じなんだけど、別に倒すことに長けてるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
だからそのくねくねをね、そうそうそう、くねくねをね、その捕まえた後で怖くなってすげえその場から走って逃げ出したりとか、だからどっちも強いわけじゃない2人が力を合わせて、なんかそのいろんな物事に立ち向かっていくっていうのが、なんかすごいかっこよくて、なんかちょっとなんか勇気ももらえるというか、すごい良かったですね。
いいですよね、うん、
あとくねくねが、
うん、
あ、どうぞどうぞ。
ネット人の怖い話とか好きな人は多分たまらんと思うねんけどな、
これ。いや、そうね。で、結構1話で割と古典のね、くでくでをまず出してくるっていう、ちょっと抑えどころとかね。
で、
う
ん、あの異世界の行け方も、エレベーターのやつも、うん、あれもネットの怖い、うん、階段じゃないですか。
あれでしょ？ボタンをこう、
そうですよ、順番に押していって。
あ、そうなんですか、あれ。
そうそう、あれ実際あるのよ。何回押して何回押して、誰も乗ってこなくて、最後に誰か一人乗ってきて、一言も話さんと目的のとこ行くと、もう次世界行けるみたいなのがあるんですよ。それやってたから、ああっていう。
だ、単純に次何が来るかって楽しみだけどね。
ね、でもなんか、オープニングでキサラギとか映ってましたもんね。
ね、出てるから。
うん、
結構、八尺様的なものもなんかちらついてたりも。
ちょっとね、いましたよね。
うん。
いや、ちょっと楽しみですよ、あれは。
だそのエレベーター乗ると、いろんな階押すときに、ちょっと違う階押しちゃって、間違えて、
うん、
なんか変な世界行こうとしちゃったりする。なんか多分そういうところで、なんかキャラクターをちょっと見せたりもしてて、
うん、
なんかそのセリフだけじゃない、そのキャラクターの面白さみたいなのが、なんかね、そこかしこになんか散りばめられてる感じがしました。
うんうん、
そう、これは今後も期待ですね。
ね、面白かったです。
あと終わった後にさ、C パートじゃないけどさ、なんかちょっと絵柄変わったおまけパートみたいの。あれに違うよね。うんうん、なんだ、あの下克上、なんだっけ、本の、なんだっけ、タイトル出てこない。
本好きの下克上。
本好きの下克上もなんか最後にああいうのあったと思うんだよね。はいはいはい、うん。なんかああいうのある
おまけパートみたいな、ね。
そうそうそうそう。う
ん、あれしょ、あの恋の空騒ぎの最後の説教部屋みたいな。
そうかな。まああれもおまけパートだけれど、
まあ、あ
れ
C パートか。トか
そうですね。
あれ面白いっすわ、
うん。
反省会みたいだね。
そうそうそうそう、はいはいはい、うん。なるほど。
今後楽しみです。はい。
会です、はい。じゃあ私ですね。ちょっと前期から行きましょうか。
はい。
これ意外と喋ってなかったと思ったのがですね、ワンルームのサードシーズン。
お
ー。はい。まあ、5分アニメですけれども、
はい。
で、結構、溜め込んでてまとめてみたんですよ。それこそ、年越してからくらいで。
うん、まあ、一気に見ても1時間ぐらいですもんね。
まあ、そうですよね、うん。
そうそう。で、結構ね、やっぱ、わー、面白かったなと思ったのが、まあ、ざっくりとね、キャラで言うと、新顔が2人で、で、前期から引き続き3人で、で、ちょっとね、うん、やっぱいろいろ手を変え、品を変えみたいな感じのがあって、まあ、はい、今までのは割と基本的にはその一人暮らしのマンションの隣なりに、 その引っ越してきた女の子とか、まあ、外で出会った女の子がみたいな話だったじゃないですか。
はいはい。押しかけてきたとかね、妹が。
そうそうそうそう。
はいはい、
今回ね、あっと思ったのはね、ちょっと新顔の一人で、ことかわあきらちゃんって子がいて、その子はね、はいはい、その主人公と、二人だけの園芸部、野菜とか育てたりする、の部員なわけですよ。
はい
はい、だからワンルームがね、その部室って感じなのよ。
そうそうそう、
マンションとかじゃなくて、その物質で二人でいるっていうような、そこでのなんかやり取り関係性みたいなだったりして、
あ、結構部員が二人しかいないんでしたっけ、その二人しか、
そうそう、うん、
なるほど、
うん、
だったり、まあ、あとは前期から引き続きだったりすると、銭湯の一人娘のみのりちゃんとか、
うん、
あと、妹キャラのなつきちゃんとかで、なつきちゃんなんかは割とその前期は、東京に住んでるお兄ちゃんと夏休みかなんかの時に押しかけてくるっていう、そこでのワンルームの話だったけど、
はいはい、
今回はね、まあ割と1話でポンとね、要はなんかね、地元のなんかワインかなんかのパッケージのデザインを、に、採用されたみたいなのがあって、で、それで真剣にデザインの勉強したくて東京行きたいみたいな話で、で、上京したら一緒に、住むようになるのかなみたいな感じの、まあ、ワンルームっていうテーマだったり。
なんか、お兄ちゃんが里帰りするみたいな感じの回
答。そうそうそうそう
、ね。
うん。
なんかちょっと。
そこでちょっとこう、やりとりがあるみたいな、
ね。なんか、シチュエーションが違うんですよね、ちょっと。
そうそうそうそう。
うん、
あと、かと思えば、もう、一作目から出てる花坂ゆいちゃんなんかは、
ね、
一作目で出会って、まあ、お付き合いするっていうところで終わって、二作目は、うん、割とその、なんだ、付き合ってからの話で、
うん、
で、今度第3期はもう、うん、結婚まで描くっていうような。
ちょっと感動しちゃいました、あれ、ね、最後の。
そうそうそう。
だから一緒に暮らした部屋を出ていくっていうところで終わる。
そのワンルームを出ていくのよ。
なるほど。
うん、
で、新しくワンルーム、2人で住むワンルームに引っ越すっていうところで最終回だったんで。
う
ん、
そう。で、最後にその未来をちょっと描いてて、2人の子供も出てきたりするっていうような、のがあったりするんですけれども、
ですけど、
今回、はい、僕ちょっとね、はい、言いたいのはね、
はい、
またその新顔のもう一人のね、
はい、
折崎さやさんっていう人がいて、
好きそう、はい、
うん、この人ね、くしこもですよ。くしこもですよ。CV、
はい、
CV、花堀ゆみりさんですよ。
くしこもですよ、
今日。今日3人とも、3人とも花堀話ですよ。
だって、ゆるキャンも始まるんでしょ？
そうそうそう。始まりますよ。
何人やんのよ、主役。
でね、さっき言った花坂ゆいちゃんは、まあ、一期では、はい、女子高生で、で、今回23歳になってるんですよ。
うん。
うん。なんで、だからこう、段階を踏んで23歳になりましたけど、この折崎さやちゃんは、はい、割とその、ワンルームシリーズの中で最年長で、いきなりもう24歳で、うん、まあ、OL やってるんですね。
うん。
うん。
で、結構社畜な感じで、ちょっと疲れてるっていうような、うん、こう、思わせる描写もあったりして。
ちょっとブラック企業なのかなみたいな。
そうそうそう。で、まあ、最終回のあたりで分かるのが、実は今仕事してなくて、転職活動中だったってことも明らかになるんですけれども、うん、またこれもね、まあ、いい導入っていうのがね、まあ、主人公が男の方が、さやちゃんのマンションの1階下に住む浪人生なんですよ。で、うん、出会いが、さやちゃんが酔って帰ってきて、部屋の階を間違えて、で、たまたま鍵をかけ忘れた主人公の部屋に入り込んで、で、同じベッドで眠ってしまうっていう、この3つの奇跡。三つの奇跡が起こったことで出会うっていう。
まあ、導入なんですけど。主人公が何階ですか？
二階。
で、
女性は三階。
ああ、なるほど。そういうことか。
うん、そうそうそうそう。
それでも
間違いない。だから一階
真下。はいはいはい。
酔ってるからね。
そう、酔ってるから。酔ってるから。で、まあそのお詫びに、で、勉強だけは割と得意だったっていう、その、さやちゃんが、主人公は浪人生なんですよね。だから、
うん、
その、
はいはいはい、
家庭教師をまあ買って出るみたいな感じなんですけれども、
うん、
まあ結構ね、この主人公、だからもう勉強教えながら、うっかりね、その就職活動みたいなのしてるから昼は寝ちゃって、はい、で多分ね、うん、その寝るときにだらしない子なんですよ。
そうね。
なるほど。
その 1話でのそのなんかあの朝起きるシーンでも、もう服とか脱ぎ散らかして布団に入っちゃってるみたいな描写があるから、多分もう寝ると、ただ例えばこうスーツなりのままで寝ると、無意識のうちにこうタイを外して、あのボタン外しちゃうみたいなタイプなんでしょうね。だから寝落ちしてはって起きたら完全に前のボタン開いてたりとか、そういうちょっと隙だらけなこの無防備さっていうのが私もう大好物じゃないですか、それは。
そうですね。
だらしない大人な感じですよね。
そうそう。しかも普段スーツなんか着てたらこれはもう冗談じゃないです。そうなんですよ。冗談じゃないです。
そうだ。もう、完璧じゃないですか。
そう。
よく3プラス1入ってこなかったもんな。
年明けで見ちゃったからな。で、まあ、あの、主人公が、で、終盤になると、あの、受験がまあ不合格になってしまうってことになるわけですよ。
そう。
で、あ、そうか、その前にね、そうだ、あの、ちょっと受験が終わったから、ちょっと遊びに行こうってなって、で、二人で遊びに行ってるときに、はい、まあ、要は今まで、あの、年上だから、彼氏いるって、嘘ついてたんですよ。見え張って。
うん。
ふかしてたら、まあ、その彼氏がいないってことが、もうとっくにバレてたってことがまず発覚するわけですよ。
そう。勇気持って告白したら、分かってたよみたいな感じのことを言われたみたいな感じ。
そうそうそう。で、なんかま、いなくてよかったって言われて、主人公から、その彼氏いなくてよかったって言われて、もうそのさやちゃんは、ちょっとそこでこう、主人公の恋を察して、ちょっと急に年上ぶったりするの。なんかこう、ちょっとこう。あ、そうなんだ、みたいな感じで。なんかこう、大人の私みたいなのを演じたりするんだけど。で、まあ、その、はい、さっき言ってた主人公が受験不合格だったってなって、そしたらちょっとやっぱりあの、こんな時くらい甘えてほしいな、彼女なんだからっていうわけですよ。そしたら主人公が、え、彼女？みたいな感じのリアクションを取るんですね。要は、主人公の口からは、はっきり、まだ好きだって言ってなかったけれども、要は主人公も好きなんだけれども、はい、合格したら告白しようと思ってたわけ。だから、その言葉を言わなかったんだけれども、さやちゃんはちょっとこう、前のめりに考えてて、もう私、告白された彼女なんだって思い込んじゃって、だから甘えてほしいな、彼女なんだからって言われて、で、主人公が、え、彼女？っていうリアクションを取られて、自分はもう告白されてたと思い込んでたってことに、なんか彼女ずらしてた自分に急に凹むみたいな、空回り感がね、すごくいいんですよ。
はいはいはい、
で、結局、まあ、最後は主人公がもう一回観覧車に連れてって、まあ、改めて告白して、で、まあ、結ばれるっていう感じなんですよ。で、主人公も、補欠合格かなんかで、その時に連絡が入るみたいな。で、すっげえ可愛かったのが、はいはい、その、改めて主人公が告白したら、主人公を指さして、彼氏。で、自分を指さして、彼女って、ちょっとこう、疑問系でつぶやいた後に、すっげえ嬉しそうに、えへへって笑うのよ。もうこれさ、俺目当てに作ったアニメだと思うのよね、これ。俺をターゲットにしようとして作ったアニメだと
思う。ピンポイントで。
業界は。
三平さん、えへへ好きだからな。
えへへ好きだから。いや、だからちょっとね、この辺の感じの、その、年上でちょっと不憫で空回りする隙だらけのお姉さんっていうのは、ちょっとしかもスーツまで着られちゃったらっていう、これはでかいですよ。これはでかい。
だから先日の通り、その酔っ払って部屋間違うぐらいだから酒癖もあんまり良くないんですよ。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
ね、
だそういうところも多分好きそうだなとか思って。
好き。
うんうんうん。
すごく好き。まあ、そんな感じでね。まあ、年内に見てたらね、年内に見てたらかなり3プラス1にね、
絡んできた
女性だと思うんで。
そうで
しょうね。うん。まあ、ということで、とりあえず、今週は、まあ、見たアニメ話はこんな感じということで。
このような感じ
で。はい。
はい。で、この B パートなんですけれども、これも毎年、はい、まあ、1月くらいに恒例でやってる、2020年度のキャラアワード。これの3プラス1をちょっと発表していこうじゃないかという、
はい、
ことでですね。
キャラアワードって言ってましたっけ？
キャラアワードって言ってました。
あ、じゃあちょっと、はい。
言ってなかったとしても、もう今年から言います、それは。
じゃあちょっと、厳かな感じにします、
ね。厳かです
ね。そうですね。
格式高い 格式高い催し物ですから。
わ、は
い、
かりました。
はい。ということで、B パートはですね、2020キャラアワード3プラス1を発表したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、2020キャラアワード3プラス1発表
イエーイ、
はい、ということでですね、昨年2020年の、まあ、年間で見た、アニメの、キャラクターの、まあ、3プラス1をやってみようじゃないかという、はい、そういうような感じですね。
はい。
はい。それではですね。じゃあ、はい、順番また A パートと一緒で、ドイッチュー、松崎、三平の順で発表していきましょう。
はい。わかりました。はい。じゃあ、私、2020の、キャラクターは、まず一人目。
うん。
体操侍より、荒垣霊。
うん。
はい。二人目、はい。放課後堤防日誌より、小高夏実、うん。
ほう。
はい。はい、そして3人目、魔女のたびたび、イレイナ。
おー、
はい。
はい。
はいはいはい。
お願いします。
はい、おめでとうございます。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます、本当に。
はい。
さあ、まず
は強かった。はい。
はい。1人目。
はい。
映像系には手を出すな、金森氏。
おー。
2人目。
うん。
彼女をお借りします水原千鶴。
おお。
3人目、食撃の相馬なきりエリナ。
おお。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、それでは私行きましょうか。
はい。
私、1人目、プリンセスコネクトリダイブよりコッコロ。
ああ、
そして二人目、宇崎ちゃんは遊びたいより、宇崎月さん。
おお。
そして三人目、ワンルーム第3期より、折崎さやさん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ということで、ということで、まあ、いろいろね、はい、いろいろ各人であるでしょう、こう。
はいはい、はい。
ね、はい。じゃあ、ちょっとドイチューさんから。
はい、
まあまあ、荒垣霊に関しては、もう言う、うん、言うことがないですね、やっぱりもう。まあ、
そうっすよね。
もう、何度も、本当に何度も泣かされたぐらい、いい話でしたし、やっぱ。
はい。
あの、お父さんに対するあの感じとかですね。
うん。
やっぱビッグバードを怒るとこですね、何度も言ってますけども。うん、あそこはもう本当にたまらない。はい。
レイちゃんの話するとき絶対それ出てくるよね。
もうあれめちゃめちゃ好きなんです、あれ。あのお姉さん感と言いますか。
わかります。し
っかりしてる感じだね。わかる、
でもわかる。うん。あともう本当オープニングであの揺れて手拍子してるだけでも可愛いし。
あの、うん、謎の全身体
謎の全身体って。はいはいはい、はい。もう言うことないぐらい。もう、
うん、
もうぶっちぎりだった。感じですね、2020は。
あ、そんなに。おう、
はい、レイちゃんは。で、まあ、放課後堤防日誌の夏実は、
うん、
まあ、やっぱ、いいキャラだなっていうのが、本当になんか、
うんうん
うん、ずっと見てて思ってたんで、なんかまあ、バカそうに見えて、あの、賢かったりとか、うん、割とちゃんと、友達思いなとこもあったりとかですね。うん。うん、あと、八重葉かわいいみたいなのもありますね。
うん、はいはいはい。
うん、これはもう男性の影でも出ようもんなら、照れるとこまで出すんだろうな、この女っていうぐら
い。ああ。いいですね。
うん。そんなところまで想像できていいですね。
ね、見たいけどね。あの子がそういうので、異性を意識し出すようなとことかも見たいですけどもね。ね、
見てみたいですけどね。
うん。
はい、
うん、
そして、魔女のたびたび、イレイナ。
うん。
まあ、正直、魔女のたびたび、俺2020年一番好きだったアニメかもしれないんで。
ああ、なるほど。はい、だから結構な、並びで行くとね、結構、はい、イレイナさんだけちょっと、ドイチューの、はい、いわゆるドイチュー スタイルとまたちょっと違うじゃないですか。まあまあ
そうですね。
はい。身長でもそうだし。
そうですね。確かに。まあでも、やっぱ1話の時は幼かったですからね。
何慌てなさんなみたいな感じで言ってんの。あなたそうは言いますけど、みたいな感じで釘刺されたわ。
やっぱね、本当魔女の旅はもうずっともう続けてほしいぐらい面白かったですし、うん、あとやっぱイレイナって本当になんか、まあ最終回もそうでしたけれども、うんうんうん、本当になんかいろんな面がすごい出るキャラクターだったなっていう、うん、なんか寂しいような素振りを見せれば、なんかその強気なとこもあったりとかですね。
はい、は
い。いろんな面が見るとすごいいいな。怒ってるとことか、感情表現がすごい豊かだったっていうので、うん、いいキャラだな、これはっていう。
なんか割と冷たいのかなと思ったりも、それだけじゃなかったりとかね。
うんうんうん、
うん、うん。そうそう、確かに。
なんか、深いキャラとタワーやな、これ。っていうのがあって。うん、魔女のたびたびを入れたかったっていうのもあって、うんうん、まあ、イレイナは本当、でも好きなキャラではあるので、入れさせていただきました。
なるほど。
はい。このお三方ですね。
はい。
はい。
さあ、じゃあ、松崎さんですか。
はい。松崎勝俊でございます。ですね。
ご丁寧に、ご丁寧に。
はい。まあ、それで言うなら、僕は今年は映像犬でしたね。うん、
まあ、言ってましたよね。
かな、うん。で、その中でもやっぱりキャラクターとして僕が面白いと思ったのは金森氏かなという感じですかね。やっぱりあの2人いてもこの金森氏いないとやっぱり成立しないんだろうなって思わせるような、そうね、家事の取り方だとか、
うん、
あとあんなにその厳しいもうバシバシ言うようなやつが、
うん、
オープニングで変な踊りを踊ってるっていう、
はい、まあ、あそこいいっすよね、なんか、うん、
だから、あ、そういうところもあるんだっていうのもそこで分かりますし、
うん、
そもそもそういうところがないと多分映像圏っていうところには入ってないですしっていうのも含めて、すごいキャラクターとして好きだったっていう感じですかね、うんうん、金森氏は
ちょっと見え隠れするノリの良さみたいのもありますよね。
ありますね、
うんうん、
じゃないと浅草市とか市つけてわざわざ呼ばないです、
ね、
そういうところのね、そう、ノリの良さと、そう、やっぱりその表面的な割と分かりやすい、
うん、
厳しいしっかりした面というか、
うん
うん、っていうのがまあ良かったかなとは思いますね。
はい、
はい。で、千鶴姫なんですけども、
あ、うん、千鶴姫
おばあちゃんの言い方
これは、まあ、まあストレートに言うと、うん、今年一番股間に来たキャラクターですね。
なるほどね。
包み隠さず言ったな。
一番良かったかなと。
おう、股間に。
股間にすごい来ましたね。
若いな。
この枠で君戦のアリスとも悩んだんですけど。
うん
うん、なるほどなるほど。
まあ同じ声天宮空だし、まあどっちでもいいかっていう気持ちはあるんですけど
よくはない。
おかしいよ。それはおかしい。それは選考基準がちょっとおかしいと。
ただ水着になった回で の、
うん、
シンプルな水着でありながら、その体の破壊力の強さといいますか、
うん、
スタイルの良さがすごい出たのがやっぱりずっと印象的で、
うん、
っていうのがやっぱりここに選ばれた理由ですかね。
なるほど、なるほど。
はい。千鶴はそうですね、なんか千鶴が一応なんか女優をね目指しているので、
うんうんうん、
例えば千鶴がもし売れてテレビで何かキスシーンみたいなものを見てればちょっとしたネトラレ感も味わえるのかなというのも想像して
すげえな、まあ、お前
松崎さんの選考基準はすごいですね。あんまり表に出せない方がいいような選考基準です、
ね、で、食撃の相馬の、
はいはい、
僕ね一回も喋ってないですけど、僕めちゃめちゃ好きなんですよ。
おお、まあタイプで言うと好きなのは分かるよね。
はい。まあ、どっちかというと、まあ原作寄りなんですけども、
うん、
まあ原作の、作画の方が、まあもともとエロ漫画出身というのもあり、
うん、
まあすごい好きではあるんですけども、
はい。
結構、口うるさく言うような感じのキャラなんですけど、主人公の相馬に対しても割ときつく当たったりとかするんですけど、うん、じゃあ実際、自分が料理する場にあたってはどうなのかっていうのが後半分かってきて、いやめちゃめちゃ料理の腕すごいんじゃんっていうのが分かってから、口先だけじゃない実力も伴ったお嬢様っていうのが僕はすごい好きでして、
うん、
この辺の好きなのがちょっと君線のアリスともちょっと似てる感じはするんですけど、実力が伴ったお嬢様。
なるほどなるほどね。
うん、
っていうのもありで、なっで、これ、最終的には、ほぼ出れてないんですよね、相馬に対して。
なるほど。
はい
はいはい。この強さもあったから、そう、自分を強く持ってる感じも、すごい、好感が持てましたというか、
うん、
すごい好きでしたね。まあ、今年の職役の相馬で言うと、まあ、ゴーの皿というね、作品でしたけれども、
うん、
すごい、まあ、大好きなキャラだったので、まあ、ちょっとここで、選ばせていただきましたね。
なるほど。
なるほど。はい、わかりました。
という3人のキャラクターです。はい。はい、
おめでとうございます。
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 さあ、私なんですが、結構ね、まあ、コッコロちゃん、まず選ばせていただいたんですけれども、
はい。
やっぱちょっとでかかったっていうのと、結構ね、うん、まあ、同じジャンル内で競ってたのが、やっぱ、ミヤホだったんですよ。シグルドリーマーの。
はいはいはい。
結構ちょっとまあ、幼い感じでありながら、ちょっとそういう母性というか、
うん。
だったんですけど、ちょっとコッコロちゃんの方がやっぱりちょっと頭一つ、あとちょっと宮子はちょっとね、うん、ついこの間見たばっかりだったんで、ちょっとその補正が入っちゃってるかなっていう僕の中の基準で、こうちょっと前だけれどもコッコロちゃんと並んだってことは、ちょっと今回コッコロちゃんかなと思った次第ですね。
うん、
あの最近の補正がかかってるがちょっと振りにしか聞こえませんけども、3人目の
バラすなよ、俺の緻密な俺の緻密なトークワークをバラすんじゃないよじゃあもう先言うわ、折崎さやちゃんは、
はい、
もう、は
い、
なんで去年のうちにちゃんとワンルーム見とかなかったんだろうっていう後悔の念も後押ししてます、
ね、今しめ枠
そうそう、やっぱりちゃんと年内のアニメは年内のうちに見とかないと、なんかランキングが分かんないですよ、見てたからっつって、はい、あのランキングが変わったかどうか分からないですけれども、その、
はい、
あの秋アニメ3プラス1が、
うんうん、
でも何かでこの折崎さやちゃんをこうなんかこう先行の時に頭をよぎらなかったって、見てなかったですからね、よぎらなかったっていう、
いや、
後悔とか、うん、すまなさ、
5分アニメはねちょっと溜めて一気に見たくなりがちですからね、
そうなんですよ。でもね、それを置いといてもね、
うん、
折崎さやはちょっと強かったですね何もかもが強かったですね
何もかも
何もかもが、そうっすね。他にもね、候補はいて結構競ってたりもしたんですけれども。で、はい、月さんですよ。うさきちゃん
は。はいはいはい、はい。
で、私多分これ、3プラス1絡めてなかったと思います。
ないです、
はい。はい、あの時の。でもやっぱね、こう、まあ、もちろん原作続いてますし、まあ、アニメをね、ちょこちょこっとこう、なんかこう、録画したのを見返してたりすると、やっぱりこの月さん回っていうのが強い。
うん。
っていうか、あと月さんがやっぱり危なっかしさっていうのが非常にたまらない感じがありまして。
はいはい。
多分ね、この今の時代にね、こんなことを言うともう、なんて言うんでしょうね。こう、地位、名声、仕事、好感度すべて失うと思うんですけれども、
はい、
人妻っていいんじゃねえかってことにすごく気づき始めて
き
ましたね。月さんを見たら。
うん、
でも月さんはとはいえあんな危なっかしくても、うん、実際そんなことはしない人だと思ってます。旦那さんのこと好きですからね。
そうですよね。
そこもまたいいんじゃないかと、はい、あんな揺れ動く、ね、桜井くんが私のことを狙ってるんじゃないかっていう妄想にグラングラン揺れつつも、
う
で、多分まんざるではないと思います。そういう妄想が、ご本人は。でも絶対旦那さんを裏切らないっていう点では、ちょっと、すべてにおいて正しい人妻ですね。揺れるこの何ですかねところも含めて、
はい、
なんか危なっかしいところも含めてすごく人妻として完璧だと思います。
なんか夢見る夢になんか恋に恋する人妻というか、
そう、逆にでもね、まああれ桜井くんと本当にそうなってしまったら、ちょっと僕の中で月さんそれは違うよと、一回このキャラアワード2020年度から剥奪するくらいのあれはありますね。
あら、
そこに行かないからこその美しさ。同人誌別ですよ。同人誌は別ですよ。
ですね。はい。
同人誌は僕の中でそっくり AV 女優っていう確立されたジャンルだと思ってますから。
まあまあそうですね。
はい。
ハヒル、ハヒルね。
そうです。そういうことです。そういうことです。
はいはいはい。
だからね、まあちょっとそういう意味で月さんはね、年間通してみると、一番こう気になってたキャラではあったかなっていうところはちょっとありますね。
同人誌に出てる月さんは、ムーンさんとかいう別の名前かも
しれない。ああ、別の名前。
そうです。
ライトとかね。
ありますから。はいはい。そうです、そうです。読み仮名振ってないだけでね。
はい、
読み仮名振ってないだけで。という、キラキラネームかもしれないですから。
かもしれないですから。
はいはい。まあ、他でもどうすか？なんか、結構悩んだとことかってあったりします？
僕はカタリナです。
あ、俺も。
なるほど。
こういうご時世だからこそ、あんだけなんか底抜けに明るいキャラクターというか、がすごい救いになったなっていう意味も込めて、ちょっとカタリナはちょっと印象深かったかなっていう感じがします、
ね。俺もちょっとハメフラはちょっと入れたいなっていうのがありましたね。
なるほど。
あとソマリーちょっと迷ったかな。
ソマリーね。
ソマリーをちょっと
迷った。君好きだったもんな、ソマリーは。
ソマリーはちょっともう完璧でしたからね。
なるほどね。結構俺やっぱ虹ヶ崎の、カスミンはちょっとやっぱ強かったっすね。やっぱ改めて表情の、豊かさというか、結構あれ、なんだ、ギフってあるじゃん。動く絵。
はいはいはいはい。
あれ集めちゃったりしましたもん。スマホにいくつか入ってますもん。保存してますもん。あとはメジャーセカンドからもね、一人入れようかなと思ったけど、メジャーセカンドの中でちょっと接戦だったからね。
そうですね。よう話してましたもんね。
はい。
なるほど、そっか。対外戦になると、ちょっと、そこが競ってしまう、
ね。そうそうそう。そこでまず選ばなきゃいけないみたいなもんね。あと、ミッチーかな。ミッチーペリグリムもね、ちょっと。
ああ、そうだ。
ああ、そっかそっか。
俺多分、ワンルーム見てなかったら、ミッチーペリグリム入ってましたね。
ああ、なるほど。
そうね。結構、本当に、サブキャラ好きとは言いつつ、本当に最近久々に来た、本当のサブキャラって感じが。
そうですよね。
かなっていう感じで。まあ、でもいろいろありますけれどもね。じゃあ、
はい、はいはい。あと、隠し事の誰かかな。
ああね、隠し事ね。
俺、住田ラスナさんはちょっと、
あ
った
な。あたりかなって感じがしますね、僕も。
あそこもね、選手層が熱いからね、隠し事だけで。
熱かったですね。
そこのまずトーナメント作んなきゃいけないから。
あそこもシンプルに姫っていうのもありますしね。
姫ちゃんな
ぁ。やっぱ。
すげえいい子だもんなぁ。
結構、レイちゃんと体操侍のレイちゃんと姫ちゃんは、ちょっとこう、はいはいはい、なんか、近しいものがあるよね。
確かに。
お父さんを支える。幼女、
そんな気がする、確かに、
確かに。
さあ、じゃあプラスワン行ってみましょうか。
はい
はい、
はい、はい。じゃあ2020年のキャラアワードの、プラスワン男キャラですね、
はい、
こちらをじゃあまた、はい、せーのでキャラ名をいきましょうか。
はい、
はい、それじゃあ、いきまーす。せーの。
白羽会長。
熊沢さん。
お、割れた。
割れた。
はい、僕は真白優です。ナンバー2-4の。
はい、
言ってたな。
はい。あの子は。
例の子だ。
そうです。やっぱ、はいはいはい、CV 村瀬歩夢強いです。これは。
はいはいはい。
うん。さあ、そして
僕は、はい。僕は、推しぶどうの熊沢さんです。
俺も悩んだ。
熊沢さん。
マジで悩んだ。
うん。
はい、
うん、
マサさん、松崎も入れてたら、2票入って。
チャンピオンです、チャンピオン。
うん。
マサさんはね、人格者。
そうなんですよ。
人間的にも。うん。
めっちゃいい人感もあるしね。
うん。
うん。あの人いなかったら、あのアニメ終わってたもん。
確かに最後の両親
あの人がいてくれたから
、僕がかぐや様の白金会長です。
はい、結構松崎白金会長好きだよね。
いや、あのね、ちょっとね、うん、今年のね2期のかぐや様の会長がちょっとかっこよすぎましたね、
うんうんうん、かっこよかったな、
うんうんうん、どの回もその生徒会の選挙の時も、
うん、
あの石上くんの、うんうん、体育祭の時も
あそこも、うん、あそこたまんなかったな、ほんと。
で、そう、かぐや様のあの携帯変える時も、
うんうんうん、
ちょっともういちいちかっこよかったですね、
うん、
うん、
なんかそれでいて、自分の父親がかぐやとなんか一緒に会うってなると、なんかちょっとこんな親父会わせたくないみたいな感じになったり、
うんうん、
慌ててる様子とかもあって、
ええ、
なんかそこも含めて完璧でしたね。
なるほど。
会長は、あとかぐや様のナレーションっていう候補もありました。
はいはいはい。
あれ面白いな。
本日の勝
負。マリアージュ。あれだけで面白いの。
あれ面白いよな。
面白いんだよな、ナレーションだけで。
最近アニメにおけるナレーション芸っているよね、あるよね、
なんかこう、うん、
やっぱその、それこそ昔で言うとちびまる子ちゃんのキートン山田さんからこ
う、そうですよね、
多分脈々とくる、うん、
はいはいはいはい、
ね、
説明しようみたいなね、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう、なんかそれがすごい、今の感じがすごい好きでしたね、
うん、
はい、
なんか今度ナレーションとかでもちょっと話したいっすな、このナレーションがいいみたいな。
ああ
、候補そんないるかあれが分かんないけど。
ね、調べたら結構いんのかな。
うん。ちょっと今度、やって、
はいはい、
うん、あ、いいっすよ、いいっすよ。うん。
あ、いやいや、僕結構というか、もう、
待
って思いつく人もいますもん。
あ、ほんと。
はい。
あ、じゃあちょっとそのうち一回やりましょうか、ナレーション。
そうですね。
うん。了解しました。あ、じゃあとりあえずですね、今回は、
はい、
2020キャラアワードの3プラス1発表しましたということでですね、
はい、
もうかと思えばまた多分その2021、冬アニメのね、暫定とかも
暫定、まあ、そうですね、
近いうちに多分暫定だから割とね、うん、早めにやっといた方がいいっていうのもあるかもしれないので、
はい、
うん、まあそんな感じでちょっといろいろまたキャラ話はしていきたいと思いますんでですね、はい、皆さんも、2020の去年昨年のキャラアワード、いるという方はですね、ぜひぜひツイッターとかで報告してくれると嬉しいですということで、
はい
はい、以上2020キャラアワード3プラス1の発表でした。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
じゃあまたツイッターを読んでいきますね。
はい
はい、全然気づいていなかったけど、うん、IWGP の最終回ドラマ版ではキング役だった窪塚洋介が依頼人役で出てたんですね、う
ん、あ、最後のあれかな、
うん、
これは俺も調べてないんですが、うん、
もしなんか最後がそういう終わり方だったんですよね。ちょっとなんか声優っぽくないなっていう声でなんか 君が誠くんかいみたいな感じで最後依頼になって、誰これなんか歌ってる歌手の人かなんかゲストなのかなとか思ってたんですけど、
ああじゃあそれがそうやったのかな。へえ、結構 IWGP そういう憎い演出多かったですね。なんか、
うん、面白かったですね。
昔のドラマ好きな人だった人にもこう喜んでもらえるような演出を、
ね、はい、うん、楽しかったです
。岩かけるの、内村茜めちゃくちゃいい子、年間3プラス1、動画工房以外枠に食い込んできそう。
うん、あのそんな賞設けてないです。
他の番組じゃないですか？
個人でやってるイベントか。個人で
やってる。3プラス1動画工房枠。以外枠。やってないです。
やってないですね。じゃあ次行ってみましょうか。こちらからは3プラス、秋アニメの3プラス1のなんかいろいろ来てますね。うん、
はいはい。
カエデ・ジョアン・ヌーベル、アサルト・リリー、あ、エマ・ベルデ、虹学、ムグルマ・ミヤコ、戦翼のシグルド・リーバ、プラスワンが湯崎ナサ、とにかく可愛い、ナサ君と司さんのイチャイチャにとても癒され、また憧れました。あんな夫婦を目指したいです、と。うん。そして、こちらは、レール・ロマネスクよりラン、戦翼のシグルド・リーバよりクラウディアとムグルマ・ミヤコ、プラスワンはゴールデンカムイより杉本最地を、うん、あと特別に劇場版鬼滅の刃無限列車編から、煉獄杏寿郎と、かっこよかった人たちをチョイスしたいと思います。なるほど、ということで、うん、煉獄さんも人気すごいからね。
すごいっすね、
うん、300億の男って呼ばれてるからね、もう。、うん、さあそれでは、こちらはですね、宮藤よしか、ストライクウィッチズ、ロードトゥーベルリン。
はいはいはい。
はい。ゲルトルート・バルクホルン。こちらもストライクウィッチズ、ロードトゥーベルリン。
バルクホルン。
はい。笠原好美。岩かけるクライミングガールズ。
はい。
はい。プラスワンがアバン、ドラゴンクエスト大の大冒険。
アバン先生。
はい。萌えより萌えに傾きました。萌えるの方の萌えですね。ね、はいはい。さあ、次の方は、中津かすみ、虹ヶ崎、今季ダントツあざとい娘、宇治松千夜、ご中佐3期。チアだよね。宇治抹茶。ね。この間間違えましたからね。宇治抹茶。ご中佐3期。奥ゆかしい良い娘。前原ニナ。落ち振る。性的な目で見るなという方がおかしいと。はい。プラスワンは、真人。呪術回戦。作品にカタルシスを生み出す純粋悪。島崎信長さんにこういう悪役やられると正直興奮しますと。
うん、興奮するな。
はい。そして、こちら、ノブレスから、セーラ・ジェイ・ロイヤード。無能なナナより、犬飼い・ミチル。とにかく可愛いより、湯崎・つかさ。そして、プラスアンは、とにかく可愛いから、湯崎・ナサ。ノブレスは、お三方の今期アニメトークには名前が出てきませんでしたが、独特の間やボケのセンスが自分好みで、前期のダーク構成者。ちょこちょこ見てたんですよね、ノブレスは。うん。なんかね、確かにね、こう、一見、シリアス、な、うん、世界観なんだけれども、キャラクターがどっかボケてるっていうようなので、ちょっとその辺面白かったですね。うん。
みちるちゃんな。
どうしました？
いや、みちるちゃんは確かに良かったなって思って。うん、
もう今全然放送に乗らないくらいの感じの感情で。
みちるちゃんな。声出てびっくりしました、俺。
漏れてましたよ。さあ、そんなですね、ドイチューさんへの、
はい、
ツイッターですね。はい、ノア、ちなみにね、ちっちゃくて可愛いんです。レイちゃん、ちっちゃくて可愛いんすよ。かっこ、成長してほしくなかった。悪玉ドライブ妹、成長しません。安心してください。だいぶちっちゃくて可愛い。安定のロリチューさんで安心という。
よかった。
前回の、はい、3プラス1の、はいはい。はい。
そうですね。
はい。
妹はよかったな。
まだ言うかですよ。そして、悪玉ドライブ妹で画像検索。 納得のドイチューさんでした。
いやいや。
はい、
そしてあれ可愛いでしょ。
いや、でも実際見ればめちゃめちゃドイさんですよ。検索するだけじゃなくて動画見てください。マジでドイさん。
う
ん、
もう俺好み、本当に。
うん。そしてもう一人、
はい、
成長を語る時の土井さんの苦々しい顔を見てみたいっていう。
ちょっといい、
まあ、苦々しいっていうとね、ちょっと大げさだったかもしれないですけども、確実に眉間にシワはできてましたから、はい、見逃しませんでしたから。はい、ということでですね、皆さん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。毎回
感想、はい。そしてですね、ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況なんですけれども、これは毎回、はい、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況してるわけですが、はい、今月1月はですね、ちょうど今日から、毎週4週にわたって、はい、まあ、生配信でやってるような企画ですね、あのゲームみたいなのをですね、はい、まあ、4週にわたって毎週更新という形でやっておりますので、はい。
面白いです。
ぜひ、登録してる人はご視聴いただいて、で、まだ登録してないという方は、はい、まあ、本当1月だけでもね、入っていただけてもありがたいかなと思いますので、ぜひぜひ、はい、はい。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
待ってます。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁をお色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、二次祭ノートの投げ銭は随時受付中ですので、よろしくお願いできればと思います。
お願いします。
はい。そんな感じで、第263回二次祭ヘルツ。お相手は三平三平と
ドイチューと
松田彦寿でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでし でした。はい、 OK でーす。
そうか、劇場版とかもありましたね。
そうね、劇場版ね。
でも今後今年はそんなに映画自体もな。
まあね、
うん、
あ、でもあれよかったっすよ。あの年末かな見に行ったけど、ジョゼとトラと、
今
あれなんだっけ、うん、魚たち、
はいはい、うん、実写のやつですよね、昔あった。
うん、
なんか前あったけど、もともとはね、なんか絵本とかだったのかな、なんかちょっとそういうあれだったみたいですよ。で、一番新しいのがそのアニメ版、アニメ劇場版みたいな感じで、
うん、
結構だからうかうかしてると、エヴァがね、もう今月ですよ。
ああ、
うん、シン・エヴァンゲリオンがね。
そうね。行くんかな、終わるんかな、終わんねえだろうな、
うん。終わりはしないと思うんだよな。
誰一人、その終わることを信じてませんもんね。
もうエヴァはあれ、もうサグラダ・ファミリアだから。もう作っては壊し、作っては壊しを繰り返しでもう、あれ何百年、何百年のものになりますよ、もう。
そうそう。どうせって思ってるから。Ha ha ha ha!